先週の新約聖書において読まれましたけれども、今週の新約聖書におきましても、再び洗礼者ヨハネが登場いたします。イエス・キリストに洗礼を授けた人物です。先週読まれました箇所も再度見ておきたいと思います。まずはじめにマタイによる福音書3章1節から6節までお読みいたします。その頃、洗礼者ヨハネが現れて、ユダヤの荒れ野で述べ伝え、悔い改めよ、天の国は近づいたと言った。これは預言者イザヤにとってこう言われている人である。荒れ野で叫ぶ者の声がする。主の道を整え、その道筋をまっすぐにせよ。ヨハネはラクダの毛衣を着、腰に革の帯を締め、イナゴと野蜜を食べ物としていた。そこでエルサレムとユダヤ全土から、またヨルダン川沿いの地方一帯から、人々がヨハネのもとに来て罪を告白し、ヨルダン川で彼から洗礼を受けた。ヨハネが悔い改めよ、天の国は近づいたと呼びかけていたのには理由がありました。彼には確信があったのです。最終的な神の裁きが間もなく行われるという確信です。神が審判を下される終わりの日は差し迫っていると彼は信じていたのです。その続きをお読みします。3章の7節から10節です。ヨハネはパリサイ派やサドカイ派の人々が大勢洗礼を受けに来たのを見てこう言った。マムシの子らよ、差し迫った神の怒りを免れると誰が教えたのか。悔い改めにふさわしい実を結べ。我々の父アブラハムだなどと思ってもみるな。言っておくが、神はこんな石からでもアブラハムの子たちを作り出すことがおできになる。斧はすでに木の根元に置かれている。良い実を結ばない木は皆切り倒されて火に投げ込まれる。実際ヨハネにとってメシアの到来というのは、そのような期待だったのです。ヨハネにとってのメシアとは、第一に力ある王なのです。神の権威をもってこの世界に君臨し、この世の悪を正しく裁くことのできる王なのです。そのようなメシアの到来を、ヨハネはどのように思い描いていたのかは、彼の描写からもわかります。彼はこう言っているのです。私は悔い改めに導くために、あなたたちに水で洗礼を授けているが、私の後から来る方は、私よりも優れている。私はその履物をお脱がせする値打ちもない。その方は聖霊と火であなたたちに洗礼をお授けになる。そして手に身をもって脱穀場を隅々まできれいにし、麦を集めて蔵に入れ、殻を入れることのない火で焼き払われる。彼が用いているのは脱穀のイメージです。農夫が身をもって麦を空中に放ると風がもみ殻を吹き分けます。そして蔵は麦は蔵に入れ、殻は焼き払われることになります。そのように最終的な神の裁きもメシアを通して行われるのだと、そう言っているのです。この関連で 聖霊と火による洗礼も語られているのです。明らかに人は裁きの象徴です。では聖霊ではどうでしょうか。実は霊と風は同じ単語であります。ですからヨハネが意識していたのは聖なる風ということです。そうしますと脱穀のイメージと重なるのです。こちらももみ殻と麦を吹き分ける裁きの象徴であることがわかるのです。要するにヨハネはあくまでも最後の裁きをなさる方としてのメシアを語っているのです。そしてそのヨハネはこの人こそ来るべきメシアだと信じていた人物こそがあのナザレの人イエスだったのです。ヨハネは捕らえられ獄中の人となりました。今日読まれました聖書箇所ではヨハネが牢の中にいることが書かれています。事の顛末はマタイによる福音書14章に記されておりますが、簡単に言いますなら領主ヘロデの罪を指摘し糾弾したのです。ヘロデに悔い改めを求めたのです。しかし彼は投獄され、ヘロデは何事もなかったように平和な生活をしていた。それはヨハネにとって決して想定外のことではなかったでしょう。それがこの世の現実であるからこそメシアは来られるのです。この世は正しく裁かれなければならないのです。この世の悪の力によって投獄されたヨハネはいよいよ主イエスへの期待を膨らませたに違いありません。自分が世を去った後主イエスがどのような行動を起こすのか、神の裁きの風はどのように吹くことになるのだろうか、ところがいつまでたっても何一つ期待通りのことは聞こえてこないのです。ヨハネは牢の中でキリストのなさったことを聞いたと書かれています。ヨハネは何を聞いたのでしょう。伝え聞くところにおいては主イエスの周りにはいつでも悪霊に取り憑かれた人や病気で苦しんでいる人が集まっていて彼らを癒しているらしい。それはまだし聞くところによれば罪人や徴税人を集めて一緒に食事をしているらしい。徴税人とはいわばヨハネを投獄したヘロデ側の人間です。これは一体どうしたことでしょう。それだけではありません。主イエスは弟子たちに悪人に手向かってはならない、誰かがあなたの右の頬を打つなら左の頬をも向けなさい、そう教えているのです。さらにはあなたを訴えて下着を取ろうとする者には上着をも取らせなさい、誰かが1ミリオン行くように強いるなら一緒に2ミリオン行きなさい、などと教えているらしい。挙句の果てには天の父である神は悪人にも善人にも太陽を昇らせ、正しい者にも正しくない者にも雨を降らせてくださるというような教えを説いている。 一体麦と殻を吹き分ける風はどうなったのか。殻を焼き払うはずの火はどこにあるのか。仮に最終的な審判はまだ先のことだとして、例えば旧約聖書に登場するエリアのように天から火を降らしてみるとか、最後の審判を垣間見させるような奇跡を起こして神の裁きに心を向けさせることはできるのでしょう。けれどもシエスがそのようなことをしたという話は全く聞こえないのです。獄中にいるヨハネは揺らぎました。それが今日の新約聖書で読まれた箇所です。もう一度お読みします。ヨハネは牢の中でキリストのなさったことを聞いた。そこで自分の弟子たちを送って尋ねさせた。来たるべき方はあなたでしょうか、それとも他の方を待たなければなりませんか。その問いに対してシエスはこう答えられました。四節以下をご覧ください。イエスはお答えになった。行って見聞きしていることをヨハネに伝えなさい。目の見えない人は見え、足の不自由な人は歩き、重い皮膚病を患っている人は清くなり、耳の聞こえない人は聞こえ、死者は生き返り、貧しい人は福音を告げ知らされている。私につまずかない人は幸いだ。ヨハネはメシアの到来のために道を準備するため使わされた人でありました。ヨハネが悔い改めよ、天の国は近づいたと述べ伝えたのはメシアの道を準備するためでした。そして彼は準備を終えて社会から消えたのです。彼は獄中の中にいるのです。その彼に行って見聞きしていることをヨハネに伝えなさいとシエスは言われたのです。ヨハネによって準備されたその先に一体何が起こっているのか。彼はまずそこに起こっていることをよく見なければならないのです。よく聞かねばならないのです。シエスのお言葉の背景にはイザヤ書の言葉があります。例えばその日には耳の聞こえない者が書物に書かれている言葉をすら聞き取り、盲人の目は暗黒と闇を解かれ見えるようになる、苦しんでいた人は再び主にあって喜び祝い、貧しい人々はイスラエルの聖なる方のゆえに喜び踊る。また今日読まれましたイザヤ書の35章にも、その時見えない人の目が開き、聞こえない人の耳が開く、その時歩けなかった人が鹿のように踊り上がる、口の聞けなかった人が喜び歌う、荒れ野に水が湧き、荒れ地が川に流れる。このような癒しの描写をもって何が語られているのでしょうか。たとえ今苦しみの中にあったとしても、最終的に神の憐れみが目に見える形でこの世界に現れるということです。確かにこの世界は最終的に正しく裁かれなければなりません。しかし最終的な裁きの時はまた最終的な救いの時でもあるのです。いずれにしましても、 神が神としてご自分を表されるということです。そして最終的に表される神の愛と憐れみ、神の救いも、もうあなた方は目にし始めているではないか、耳にしているではないか、そのように主イエスは言われるのです。言って見聞きしていることをヨハネに伝えなさい。彼らはよく見なくてはなりません。よく聞かなくてはならないんです。ヨハネは悔い改めよ、天の国は近づいたと述べ伝えました。そもそもこの悔い改めって何でしょうか。神から罰せられないように悪いことを改めて良い人間になることでしょうか。神の怒りを免れるために悔いて改めることでしょうか。そうではないのです。悔い改めとは方向を変えることです。方向を変えて神のもとに立ち返ることなのです。主イエスの例え話で言うなら、父のもとから離れて放蕩していた息子がボロボロの姿のまま父のもとに帰ってきたよ。そのように神のもとに私たち一人一人が帰っていくことなのです。そして神のもとに帰るのは罰を免れるためではないのです。災いを免れるためでもないのです。神の怒りを鎮めるためでもないのです。そうではなく、まことに神を神として、神と共に生きるためなのです。神の愛のうちを生きるためなのです。イエス・キリストはその意味において、来たるべきお方だったのです。神が自ら表されるために、使わされたメシアとして、来たるべきお方として、この世に来られたのです。ならばそこにはすでに始まっていることがあるのです。確かにこの世界は正しく裁かれるべき世界です。この世界を不義が支配しています。正義がねじ曲げられています。正しいヨハネが投獄されるようなことが今日においても起こっています。不当な苦しみがあります。理不尽な苦しみがあります。暗闇が依然として覆っている世界です。しかしまだ夜が明けていない暗闇の中にすでにメシアは来られたんです。ですからすでに始まっていることがあるんです。確かにあるんです。ここにも見ることができるんです。今この礼拝堂には神のもとに立ち返って礼拝を捧げている人々がこれだけいるのです。ここには神の許しがあり、私たちのうちに働く神の回復の御業があるのです。私たちはすでに神の憐れみに触れながら生活しているのです。その意味ですでに天の御国を味わい始めているのです。そこにしっかりと目を向けて歩みたいと思うんです。祈りを捧げます。愛する天の父なる神様、皆を賛美いたします。今日共に主の日の礼拝を守ることを許してくださりありがとうございます。アドベントに入り、3本目のろうそくが灯りました。御子イエス・キリストのご降誕を待ち望みつつの歩みであります。 どうぞ私たち一人一人、あなたを迎える備えをしながら歩むことができますように。また、あなたが再び来られる、その時に向けてもまた、どうぞ私たちは備えつつ歩むものでありますように。御子イエス・キリストを受け入れ、そして御子イエス・キリストの救いに預かり、神様の方を向いて歩み続けることができますように。この祈り、主イエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。